皆さんこんばんは。木曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。今週も始まりました、桂米二の落語湯話の時間です。番組アシスタントの小原克洋です。ちょっと噛んでしまいました。
いやいや、それぐらいええやない。
よろしくお願いします。
あんまりスッといたら面白いなやろ。可愛げがないな、
はい、はい、そしてパーソナリティは桂米二さんです。
はいはい、桂米二です。こんばんは。
よろしくお願いいたします。
今日は大文字の送り火、ね、
そうなんですよ。8月16日のはずです。
順調に行われたことと思います、はい、よっぽどの雨でない限りはね、
うん、ほんまですね。
長いこと見てないね、そういうと。
あ、行かれてないですか。
あのね、今日も見られないですおかしな言い方やけども今日も仕事で見てますから、見られないんですけども、ね、あのね、うちの近所からはね、見えないんですよ。で、はい、白川のどこそこまで行ったら隙間から見えるというところがね、はい、まあ、一番近いところであるんやけども、はい、わざわざそこまで隙間から見てもしょうがないしね、けど 3,4 年前かな、大文字山の麓で見た時はやっぱりその木の焼ける音まで聞こえて、
いいですね。
やっぱりここまで来てみたら違うなと思ったことはあります、
はい。この方は、大文字ご覧になったことあるんでしょうか。二条さんです。
はい、引き続き夏バテが続いております二条でございますけど、はい、大文字焼きは遠くでチラチラっとだったらその日がいつなのかというのは僕あんまり把握してない、
大文字焼きと言ってるだけでも、あの
地方の人間ですか
京都ではね、それはね、
それは言わない、
言わないですよね。送り火ですね、
送り火ですね、
そう言ってる時点でやっぱり京都人間とちゃうちゃう分かんねん。いや別に構えへんねん、はい、京都人間はないんやさかいね、はい、構えへんねんけども、住んでんやったらもうそろそろ覚えなさいよ
っていうお言いただいておりますけれども、はい、さあ、そして今週もこの方に、ゲストでお越しいただいております。
狂言の丸石康史さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
丸石さんどうですか、あの大文字は。
ご覧になられますか。
何回かは、見てますけどね、はい。最近はちょっとあの国の方に帰ることが多いもんですから、
広島の方へね、
はい、ですからちょっとここ 3,4 年は見てないんですけど、はいはい、それまでは、選手も言いましたようにね、食えない時代というのは収入がないもんですから、どこへも行けないという、ただで見れるものは見ておこうというね、
それはもう前向きな考え方で、
そうですね、いいですね、
ただで見られるもん、あれで金取ったら誰も見に行かないからはい、まあ、ということで、
このメンバーで今週もお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお付き合いください。この番組は祇園石田の協力でお送りします。改めましてこんばんは、桂米二の落語湯話です。さあ今夜も、
はい、
丸石さんと一緒に、ね、いろんなお話を伺っていきましょう。
杉山千之丞先生のお弟子さんでございましてね、はい、僕ちょっと素朴な疑問なんですが、はい、狂言役者というのがほんまなんですか、狂言師というのがほんまなんですか。
おお、そうですね、
うちの師匠が千之丞が狂言役者と、表しておりますので、はいはい、ですから私も、まあ、一応狂言役者の弟子なもんですから、私も狂言役者丸石康と、言ったり書いたりはしてるんですけど、
なるほどね、
まあ、一般的にはあの狂言師という言い方の方が、まあ、普通と言いますか
多いんですね、
はいはいは
い、
は
い、いや、いつもメールくれはんのに、いつも狂言役者ってこうバーンと出るんでね、
はい、狂言役者の方がかっこいいですね、いいですね、
いや、そうですかね、うちの師匠に言わせると、まあ、狂言もやる役者であるとありたいという言い方を、はい、されてますんで ね、 ですね、ですから、まあ、狂言というお芝居限らず、まあ、いろんな、まあ、役柄に、挑戦していきたい、であるいは演じていきたいということで、まあ、狂言役者というのをもう何十年も前からおっしゃってますんで、はい、まあ、一応その弟子ですから、
はい、で他の例えば千作先生なんかはどうおっしゃってますか。やっ
ぱ狂言師とおっしゃって、はい、おっしゃってますね。
それぞれなんですね。
そうやね、
落語か話かとね、どちらもつけ名詞なんかで、
私らはもう話かという方が好きですね、
多いですけどね、
そうなんですか、
ね、まあ、ついついでもね、落語家さんみたいな言い方をね、
世間一般的にはそうなんですが、ね、我々話かの仲間内は話かという方が多いんですよ。
あ、そうですか、
どう違うね言われたらちょっと困るんだけどね
話 噺家さんの方がなんか繊細な感じがしますけど。
あ、繊細、
はい、
うん
う
ん、
どうでしょう。
どうやろうね、うんうん、ただね、亡くなった古今亭志ん朝師匠なんかも必ず自分のこと噺家って書いてありましたし、うん、私もそういう憧れもあるし、現に噺家っていう方が多いんですよ、仲間内ではね。
あ、そうなんですね。
落語家の方がね、ちょっと改まった言い方みたいな、はい、世間一般的にはそっちの方が通用するんやろうけども、うん、やっぱ噺家の方が多いです ね、
うん、まあ、我々な仲間内では別にそんなの、はいはいはい、取り立ってね、狂言師であるとか、うん、あの狂言役者であるみたいなことは、あの仲間内ではあまり言わないんですけどね、はいはい、まあ、あのとりあえず、まあ、私は、まあ、師匠がそういうふうにおっしゃってるんで、まあ、一応、ね、はい、うん、そういうふうに言っております。
はい、わかりましたです。はい、千之丞先生のお弟子さんになられて33回忌。33年って言ったら、その初めは、先生お聞きしたように素人のお弟子さんという形やったと。
はいは
い、ということは月謝張るとはったんですか。
そうです、そうです。ですから、まあ、要するに先週も言いましたように食えまへんというのが、うん、まあ、大前提ですから、はい、でとりあえず、まあ、少年も、お暇な時代でしたから、うん、一応、まあ、様子を見るためにはまあ、お月謝を払ってですね、うん、それで、どんなやつか見ようというのもあったんじゃないかなとは思うんですけどね、は
い。それがどれくらい続いたんですか。
それが2年半くらいですかね、はい、で、ある時に、本気でやる気があるんだったら、うん、大阪にいるよりも京都に来た方が、うん、まあ、何かと便利というか、うん、まあ、急に仕事も入ることもありますからね、
それから近いところにおった方がいい、ね、
そうそうそう、それで、どうやって言わはったんで、もうそれはもう一文にもなく、うん、飛んできたという、ね、
はいはい、
ですからもう夜中にアパートを畳みまして、うん、大阪で友達になった年上の人なんですけども、うん、その人のトラックで、うん、こたつと布団だけを持って、うん、大阪から京都へ、やってきました。
それはうち弟子というわけでもないんですか。
うちはそれがなかったんで、通いの弟子、うん、
通いで、
はい、うん、通いで、やってましたですね。
うち弟子というのは住み込みの弟子ですね。
あ、はい、住み込み弟子ね、
で私も米朝のところでうち弟子で住み込みやったんですけども、はい、それうち弟子取るにはそれなりの家がいりますからね。
そうそうそうそう。
で、うちはその、ね、とても無理なんで、うちの2畳なんかはもう通いやったわけなんですよね。
近所ですけどね、はい、1分ぐらいだと思う。
あ、すごい近いですね、
はいはい、それ高いに夜中に焼き鳥へ行けたわけ
まあね、の師匠の見えないところでね、
はいはい、でもまあね、師匠方も大変ですよね。でも他人のわけのわからん男を預かってね、
本当にね、うちの師匠と特に奥さんが大変ですよ。
そうですね、
通いはまだ ね、家晩はいませんから、ずっとどっか わけのわからん男がおるわけですよ。大変ですよ。で、まあ、息子3人でしたからね、師匠のとこはね、小米町が島と双子が、まあ、それで、まあ、女の子がおったのとは違ったんやろうけども、安心して置いてくれましたから、もう信用以外の何者でもないですもんね。
本当そうですよ ね、
財布かすめるやつがおったかもしれん、
そうそうそうそう、
ね、1万円ぐらい抜いても分からへんもん、そら。
ダメですよ。
してへんしてへん
ちゅうねん。白状しちゃダメですよ。はい。
うん、はい、まあ、それで、その近所、はい、どれぐらいの距離のとこ住みました。
ですね、ちょうど北白川の、日の口、今ちょうど北王子のちょっと南ぐらいですからね、はいはいはい、ですから、うん、そうですね、自転車で10分かかるかかかんないぐらいのとこでしたかね、はいはいはい、それで、まあ、私たちの方は大体本家の方に稽古場がありますから、うん、はいはい、ですから、まあ、稽古つけてもらうのはその本家の方へ行ってましたからね、まあ、これも、
それは出待ちの
出待ち今の、はい、ところなんですね、
先端先生の、
はい、
そうですか、
はい、
で、まあ、素人の時代と黒人になってからの教え方というのは違いました。
あ、それも全然違いますね、うん、ですからもう素人時代は、まあ、もちろん初めてですからね、うん、ですから、まあ、手取り足取りみたいな感じだったんですけど、うん、まあ、玄人稽古になるともうタッタッタッタッやって、うん、もう見て覚えみたいな、ね、はいはいはい、感じに、
そら素人さんの稽古は丁寧にね、
はい、
まあ、怒りやることもなく穏やかにですけども、 それはね、私らでもよその弟子に教えるのとこの二条に教えるのとは全然違いますもんね。
あ、そりゃそうで
し
ょう
ね。でもそれは愛が、ね、ありますからね。
ここはこうしく、他に、うん、例えば他のよそのが来たらそれはその自分の師匠がいるわけですから、はい、基本はそっちに教えてもらってるわけですしね、うんうんうん、で、それなりのその自分のキャリアを持ってからうちへ来てる場合が多いですから、はい、けども一からでしたからね、うん、これはやっぱり、叩き込んどくあんことには、はい、
叩き込まれたわけですね、
うん、どっか抜けてるやろその
それはやっぱりね、話し家さんでもそうだと思うし、やっぱり芸人、まあ、誰しもあの第一番目っていうのは、まあ、素人みたいなもんじゃないですか、うん、でそのお家の子であっても、うん、結局はまあ素人みたいなもんですからね、うん、でそれをまあただ小さい時から音として聞いてるか聞いてないかとか見てるか見てへんかという違いはまあ当然あるとは思いますけどね、うん、ただやっぱり最初の一歩というのはまあ手取り足取りというかね、うん、にはなってくるとは思うんですけどね、ただ僕の場合3年まあ近くなってましたから、うん、もうやっぱりまあちゃんと見とけみたいな感じの、うんうんうん、稽古の仕方でしたですね、うん、そう、
ものすごく怒鳴られたり怒られるというお稽古中はないわけですか。
うちの師匠はなかったですね。だからこの33年間の間でね、うん、2回ほどまあ勘立ててこうね、うん、この辺血管が浮いて怒鳴られたことありましたけどね、う
ん、それが33年間で2回しかないんですか。私ら週に2回ぐらい。
ちなみに二条さんはどれぐらい師匠に。
まあでも師匠もそんなに穏やかにあれですけど、ただ一度スリッパが飛んできたというのは最大の、うん、
スリッパは当たっても怪我しないと分かってな
る。分かって、
うん、
避けたりしたんちゃうの。スリッパ着て
避けたら腹立ったでしょうね。
シュッて、
うん、東京の話し家さんでもそんなでご意思を投げるとか、
は
あ、でそれがいくつあるか数えっていうね、
はあ、
そんな稽古もあったそうですし、は
あ、そうですか。
うちの師匠はね、普段は普通の紙巻きタバコ吸うんですけども、はい、稽古の時だけはキセルで吸うんですよ。でこの素敵って言うけどもな、
今
それだけ見たら渋いねんけども、
はい、
そのね、だんだんその回数が増えてきて、吸い殻をね開けるとかコーンちゅうのがずしっと
振るわけ。あ、分かりますね。それが合図なんですか。
うん、もうそれでね、もうひどい時はこう立ち上がって体操したりね。うん、もう
聞いてない。
いやでもね、なんていうんですか、自分がまあキャリアを重ねてきたら、でもそうしあったのがこう分かるような感じになるでしょ。
うん、
ね、
でね、僕はね、わざと怒ることがあるというのは、うん、師匠に怒られたことって覚えてるんですよ、うん、ここでこないして覚えて、うん、怒られた、はい、でそこであんな勘立てたはったとかね。でうちの師匠も切り替え早いですから、稽古済んだらもうすぐにこやかになるんですよね、
うん
うん、でもう稽古の間だけはもう鬼みたいに思える時もありましたからね、うん、ですから私もね、まあ、今本人前にして言うのおかしいんだけど、ポーズで怒ってるのもあるんですよ。
あ、
だって
感じてましたか。
でもやっぱり怒られたセリフはみんな覚え、この、セリフというかその怒られた言葉ですね、うん、
はい、
お前何々で何々だからどうだというその言葉まで覚えてますね、その部分と一緒にその、
ちょっといっぺんレポート提出してもらいたいな。
そうですね、これは
ちゃんと覚えてん
やったら提出してもらわないとダメですね、
うん、それやったら教えがあるっていうのもあるよね、
うんうん、
そうですか。33年間2回な、これもちょっとびっくりしましたね。
ああそうですか、
まあ、それだけね、
うん、
優秀だったと。
いやいやいや、そんなことないですけどね、うんうん、まあ本当に怒らはらへん方ですね、
うんうん、他の師匠方はどうですか、う
ん、千作先生もね、そんなむちゃくちゃ怒らはるんじゃないんですけど、うん、もうこやあやみたいな、もう、もう稽古の仕方はね、全然お二人の
ご兄弟ですけど、ね、
ご兄弟ですけどタイプ違うんですよね、うん、でもう千作先生はもうご自身でおやりになってついてこいみたいなんで、うん、タッタッタッタやらはる、うん、でうちの千之丞の方は、まあ、見て、うん、違うとかこうしろとかっていう感じなんですね、うんうん、ですからその頃はね、3日稽古って大体3回ぐらい稽古つけてもらえたんですけどね、うん、もう制作先生の場合はもう日によって違いますからね、
うんうんうんうん、
どれが正しいのやら分からないというね、
その時のが正しい。
そうそうそうそう、その瞬間が正しいということなんでね、うん、まあそういう
傾向。ほんなら書いたもんなんかなかなかできないじゃないですか、先生の場合やったら。
まあそれでもちょっとあの記憶が定かでない時には、まあ、先代がお書きになった本が椎山家には残ってるんで、でそれを見やあこない先生こない言うねえなみたいなことを罹患フォームしてね、確認しながらは、うん、まあ、やってらっしゃいましたけどね。
まあ、言うたら、落語で言うと、まあ、千之丞先生は米朝で、はいはいはい、千作先生の方は諸角タイプみたいな気もするんですけどね。
ね、もうまさしくそういう感じですね。う
ん、ご兄弟でありながらね、ここは面白いなと思
う。いやですからね、入った時はほら、やっぱり古典ってこう言われてるから、もうカチッとしたもんで一言一句違わないで、うん、もうずっと大昔からね、うん、同じように言ってきてるんだろうなみたいな、うん、やっぱりイメージがあったじゃないですか。うんうん、ところが。そうやって稽古つけていただくと、あ、なんやこれ、割と自由なんだと、うんうんうん、でそのまあ狂言リズムに合ってればね、はいはい、まあ、間違ったことを言わなきゃ備えに、うん、大層な問題ちゃうなという、う
ん、時代に合わんようなこともちょっと挟んだりはしますか。
そうですね、たまにはありますけどね。
落語、の場合はもっと多いと思いますけどね、東京の三遊亭圓生師匠ね、はい、名人と、はい、あの人でも今夜高をやっててパチンコでもしなましってなこと言うてはりますからね。
あ、なるほどね、
うん、妙にその年寄りがそう言うとおかしいんですよ
そうですね、ただ狂言の場合はまあパチンコまでは出てけえへんですけどねそやけど、まあ、あの動きの中で、うん、ちょっととしたね、うん、ことを入れ張ったりとか、うん、することありますね。だから今覚えてるので千作先生と初めてというか、まあ、何回かやらせてもらった中でもう面白いこと言わはって真っ白になりましたね、うんうん、で次のセリフが出てけえへんのですよ
面白すぎて、
そしたら相手役してはる千作先生がお前こない言いたいねやろみたいなことがそしたらますますもう真っ白になるでしょ
面白いですね。
それでなんか身どもだ身どもじゃと言わなきゃいけないのをですね、その身どもっていう言葉が出てこないわけですよ、はい、うん、そして思いついたのがもう広島弁でわしじゃーって思わず叫んだら、もうさすがの千作先生が笑わはりましたからだから国宝を舞台で笑わしたお前だけやとか言って当分言われましたけどね
すごいね経験ですよね、うん、
いや、ね、この言葉が出てこないっていうのはそれはあるんですよね、我々はね。
そうですよね、何十回とやってても出てこないということはありますね。
いやいや、面白い
ので、まあ、その狂言、はい、今度米津さんも、
私も口真似という狂言を、はい、この丸石さんともう一人、はい、中澤さんという3人でやらせていただきます、はいはい、これがこの金文字会という狂言の会なんですが、はい、9月1日土曜日、
正午
から始めますが、はい、私の出番は4時前後であろうと、
はい、鳥の1個前と、
そうです、
鳥ってこれ話家で話で言うとね、落語で言うと、もたれって言うんですよね、
は
い、
そうなんですか、
鳥の前をですね、はい、うん、これは鳥にもたれてるという、つまりうん、あんまり大きなのはやらないという位置なんですけども、
あ、そうなん
ですか、まあ、もちろん口真似もそんなに長いもんじゃないしね、
う
ん、
は
い、
でもこれはね、あれなんですよ、この口真似っていうのは秀吉が、徳川家康と前田利家を相手にして、やったという作品なんです。でその当時は耳引きという題名やったんですけど、でまあ、いつの頃から口真似になったかはよくは知らないんですけども、はい、まあ、そういう古い作品で、その秀吉がやった役を米津さんが、
すごいじゃないですか米津さん、秀吉ですよ、
それまたプレッシャーや
ねんなんで、そうなんですよ、これは、
初舞台で関白に ね、
そ う、 そうですか、
住んでから言うてもだよ
これは絶対午後4時頃見に行かないと、はい、
今後能楽堂ですね、はい、原島の新しいところでございます、
は
い、
これは見に行くには、はい、予約というかね、
チケットがありますの で、
ね、ありますので、
この番組宛てに、申し込んでいただいたら、段取りいたしますので、
そうですね、はい、ファックスは 075-213-6433 番、メールの方は info@radiocafe.jp に、
はい、はい、お願いします。
狂言見に行きたいと書いて送っていただきましたら、はい、こちらの方で手続きさせていただきますので、どうぞお申し込みください。楽しみですね。ぜひ頑張ってください。
楽しみはなくなってきたもう
ねえ、
はい、はい、それではぼちぼち、
はい、曲いきましょうか、ね、はい、
先週もお話しましたが、このクロスローズギターフェスティバルという、
はい、
そこで、まあ、あのクラプトンと同時代のもう一人のギタリストジェフ・ベックも出ておりまして、これも良かったんですが、その中から一曲いきます、悲しみの恋人たち。
はい、続きまして2畳のコーナーでございます。2畳の上場レポということでございまして、
待ってました、
はい、私の3分間で、私の推薦の一品などを紹介しようというコーナーでございます、
はい、盛り上げましょう、
はいはい、今日は何についてのお話ですか。
今日私の生い立ちについて。
お
それを3分で話す
3分の生い立ち、
何歳やな、29歳やったっけ。
29歳
です。29年
えらい、また
薄い歴史でございます
はい、はい、
聞きたいです ね、
はい、この世界に入るまでのお
話もらいましょう。はい、じゃあいきますよ、
スタート。
はい、本日の上場レポ、私自身のことでございましてね、はい、私1978年生まれ、5月29日生まれでしてね、はい、馬年の双子座でございまして、はい、三重県四日市市でこう生を受けましてね、うん、うん、父親の健一と母親の吉子の間の三男としてこう玉の玉のような子供として生まれたわけでございます。
玉のような玉のような、
玉のようなちょっと三重弁がこういうところで、はい、幼少期ですけど、小学校の自分も本当に活発でしてね、
はい、
通信簿に絶対落ち着きがないというフレーズが書かれるような人間でございまして、剣道とかですね、
はい、
野球とかいろいろとスポーツなんかもしてたわけなんですけども、中学校に入りましてバレーボールに目覚めましてね、バレーボール、
かっこいいじゃん。
なんかその自分その影響を受けるようなことあったわけ、バレーボールで。
バレーボールですか、
うん、
剣道部がなかったんですね、うん、中学校に
それだけ
の理由です。はい、薄いあれで3分でまとまりますんでねで、この文化的なものの影響というのは一番初めですね、これは私の中で人生で大きいというのは、中学校2年生の文化祭がありまして、
うん、
学年劇ピーターパンというのがありましてね、これ私主役に選ばれまして、学年中の。
すごいじゃないですか、
はい、
一人だけ。
いや主役で、
ダブルキャストなかった。
ピーターパン、
はい、ピーターパンです、
なかなか選ばれない。
ただこのお稽古の時にですね、
あ
のツッコミを受けるというシーンがありまして、
はい、
その時私ぼーっとしてまして、
はい、
そのツッコミを受けた瞬間にこけてしまいまして、
はい、
脳震盪をしまして、ね、記憶をそこでなくしてしまいまして。
えそれは本番じゃなくて、
前日のお稽古の時なんでございますけど、
まあ、主役いろんな伝説をお持ちですね、
そこで、まあ、ちょっとずれたこちらの道へ向かうようになったんじゃないかなと思うわけでございます。まあ高校もバレーボールなんか続けてまして、その後私ね、あと1分で高校卒業しまして、やっぱりこういう芸の道に行きたいと思いましてね、始まり吉本総合芸能学院 NSC というところに行きまして、ここでコンビを組んでやっておったんですけども、やっぱりなかなかうまいこといかなくてですね、この相方というのがすごいんですね、趣味が貯金の男でしてね、その当時僕らお金全くないんですけど、その当時で200万円の貯金持ってる、なんぼほど固い人間やねと思うんですけど、ね、
それは仕事何か他してたわけ。
なんかね、空いてる間ずっとバイトしてるんですね。
偉いですね、コツコツとね。
でもう、まあ、別れまして、僕は話かなって1年目ぐらいに手紙が届きまして、うん、貯金が1500万円になりましたとで、この結婚して子供が生まれました。
あと15秒、
で
奥さん羨ましい。
私は挫折しましたが、あんたは頑張ってくださいどこが挫折やねんとこ
1500万円
で貯めて、そこからちょっとお芝居の道へ踏み込んでいくんですが、それは来週のゲストに米吉兄さんがいらっしゃいますので、そこから落語に踏み込んでいくのはちょっとゲスト、来週のゲストの米吉兄さんとご一緒に
何かそうらしい
いただこうと、
その話がなる前に、
はい、
米吉君と何か交流があったと、
はい、ああそうなんですか、うん、
また焼き鳥やってたやろ。
焼き鳥
こっそりね
それを来週に続くということでございます、
ね、来週ね、そういうことを聞いたんで、
はい、
ぜひとも米吉君にね、はい、出てもらいたいなと思いましたんで、
今日の出身でございましたね、
うん、ね、はい、 来週じゃあゲストを
米木君もちょっと狂言やってたりしたんかな。
そうですね、
うん、あそうなんですか、
少し、だけで、中座し合いまして、うん、
そこをまたちょっと攻めてきますよ、
ね、そこら辺もね来週ねちょっとねいろいろお話を聞きたいなと思っておりますけれどもね、
はいはい
はい、さて、先週に引き続き丸井さん、はい、ゲストに来ていただきました、うん、ありがとうございます、まあ、
茂山家と、はいね、まあ、特に千之丞先生と、うちの師匠とはものを長い付き合いがございましてね、
はい、
私も通称って何遍も見てますし、
はい、まあ、私も米朝師匠とそのおかげでね、はいはい、飲ませていただいたり、うん、いろんなお話させていただいたりということで、はいはい、
お互いにね、はい、我々本当に不思議なご縁でございます、うん、そういう意味で、
でもこれからもねぜひそのご縁を大切に。
そうです、まだね、狂言は始まったばっかりですか、私にとって。
これからもやはり続けていかれるんですね。
とりあえずやりますわね、うん、1日にね、はい、それで挫折したら
ここでも挫折、その
挫折したらどうなるか分かりませんが、
はいはい、先ほどもお伝えしましたけれども、うん、9月1日、はい、土曜日、お昼からですね、
金剛能楽堂、はい、口真似をやらせていただきますんで、
はい、ぜひ皆さん米津さんの落語ではない、
あなたは狂言来れないんだよね、残念ながら。
そうなんですよ、まあ、でも遠くから応援してます、
はいはい、いつも応援してくれて、
人前で緊張するショーを見れるかも、
ね、
これは
見たいんですけ
ど、ね、君は来るんかい。
僕はちょっとお仕事がございます。
そうやろ
あの、ね、結構、ね、メンバー、ね、冷たいんですよ、
ね、ですから、まあ大いに笑ってあげて米津さん挫折させないように
う、ね、
リスナーの皆さんにはご協力を、はいはいね、はい、してもらう、
笑うとこかなと思ったらもうすぐ笑う、
そうそうそう、
あの間髪を入れずに、
はい、うん、で笑いで助かりますからね、ですからぜひぜひいらしていただきたいなと思いますね、
は
い、
じゃあけど本当に稽古してても思わずちょっと笑ってしまうとこありますね、口真似は、ね、
でも、うん、本当素晴らしい作品ですね、
うん、でも狂言私も、ね、前回初めて見させていただいて、はいはい、あんなに面白いもん
とは思わなかった
と、ね、思わなかったので、
はい、あの認識を新たにしたと、
ね、はい、なので、ね、狂言まだ、ね、うん、ご覧になってない方はぜひ、はい、
落語も狂言も面白いよ、
そうですね、米津さんの、うん、狂言と落語、そうそうそう、ダブルでご覧いただきたいと思いますし、うん、はいはい、丸井さんもぜひ今後のご活躍お祈りしております。
ありがとうございます。
また遊びにくださいね、
はい、呼んでください、
はいはい、今日はありがとうございました、
はい、では来週は二条の過去に触れますんで、
お楽しみに。それではこの辺で、はい、さよなら、
おやすみなさい。
この時間は祇園石田の協力でお送りしました。